あのね、いねえよ。あのね、バーカ。あのね、いねえよ。
皆さんこんばんは。朝までバカラジオが始まりました。司会の十返舎一九です。さあ、本日の議題はですね、まあ、日本のナショナリズム、先日ですね、イギリスの方で、ユーロ脱退という国民投票が行われまして、僅差で脱退というふうな結果に終わりました。あるいはですね、中国の方でも、民主化運動ということで、自治政府拘束され、共産党政権に拘束されたりと、まあ、いろいろこう国の内外でいろんな問題が起こっております。まあ、さらにですね、テロもですね、イラクで、バングラデシュでですね、悲しい事件が起こりました。そういった中でですね、我々日本人のこのナショナリズムについて、もう一度考え直す必要があるんじゃないかというふうに、考えております。そこで今日の、朝までバカラジオなんですけれども、日本人のナショナリズムについて考える、これで、お話を進めていきたいと思います。それでは、まずパネラーのご紹介からしていきたいと思います。まずはこの方、俳優の藤岡弘さんです。
なるほど、藤岡弘さん今日はね、こういうね、真面目な番組に入ってね、僕はどこまで喋れるかもわからないけど、最後ね、日本の無事の精神を頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。続きまして、右派の代表といたしまして、日本ウハウハ研究所の稲造さんにお越しいただいております。
皆さんこんにちは、日本ウハウハ研究所主幹の稲造でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。続きましてですね、今度は左派代表といたしまして、元日本赤軍、代表の森常雄さんに、お越しいただいております。
今ここでストローでジュースを飲んでいる人たちに問いたい。なぜストローで飲むか。ストローはもったいないではないか。総括を求めたい。
ありがとうございます。映画監督大島渚さんにも来ていただいております。
どうも大島渚です。どうも皆さんこんにちは。まあこういう番組になれてるんですけども、雨降って久しぶりにこのようなものではありました。
続きまして、西部署捜査課の大門圭介さんにおいでいただいております。
初代もとはゲーン騒いでとは。
続きまして、警視庁特命係の杉下右京さんです。
どうも杉下右京です。夏の間は休むんですけどね、今日は特別に呼ばれてしまいました。お世話になっているテレビ朝日ということもございまして、今日はお役に立てればいいかなと思って、頑張っていきたいと思います。
続きまして、なぜかミスタータイガース掛布雅之さんです。
掛布です。やはりですね、世の中ですね、右と左で分かれているというふうに聞きましたんで、右と左といえば私しかいないと思いますので、今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
パネラー最後は、株式会社アマゾンゴールド社長の村田さんです。
ハイテンションハイテンション。
商売はね、エンターテインメントだと思ってるんだよね。ショート聞いてるか。テレビに出ちゃってるぞ。よろしく。
以上8名のパネラーの方で進めていきたいと思います。当番組のナビゲーターはもちろんこの方、双葉総一郎さんです。どうぞ。
どうも、双葉総一郎です。最近ね、ここの言葉が聞き取りにくいように言われてますけど、決して入れ歯じゃありません。今日はね、一歩のね、ナショナリズムについて、話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。十分者さん、じゃあ進行の方よろしくお願いします。
それではよろしくお願いいたします。私の方はですね、後ほど、視聴者からのご意見等々もございますので、お問い合わせいただいた内容も含めまして、紹介して、双葉総一郎さんに、また議論の方をしていただくというふうな段取りで進めていきたいと思います。長丁場になりますけれども、最後まで一つよろしくお願いいたします。それでは最初の議題に、入っていきたいと思います。日本のナショナリズムについて考えるということで、紐解いていきますと、日本は戦後ですね、高度経済 経済成長を迎えまして、1960年代後半から70年代にかけまして、日本各地でですね、学生運動、並びにその国際反戦で、まあ、いろんな、事件、事故、運動、その中でその革命ですとかですね、共産主義、そういった合言葉を中心にですね、日本を騒がせた時代がございました。で、今、平成の世、もうだいぶ過ぎまして、2016年になる、つまり、40、50年前のお話になるんですけれども、まあ、その頃の、まあ、日本ですね、のナショナリズムについて、あの頃はどうだったのか、で、今の舵取りはどうなのか、そういったことについて、まず、議論をいただきたいと思います。それでは、二葉総一郎さん、どうぞ。
はい、ということでね、いただきましたけども、日本のナショナリズム、ついて、ね喋っていきたい。私はね、昔はね、ジャーナリストとしてね、いろいろ頑張ってね、テレビ東京とかでね、いろいろレポーターしてたんですけれども。まあ、その時代って、まあ、元気があったね、無駄にね。だけども、まあ、あれからも40、50年経って、今の、現代人は、元気がないとか、いろいろ言われてますけども。まあ、その辺についてね、まずはね、ちょっと、ウーハ代表の、ウーハは研究所の主幹の稲田さん。もうちょっとその辺についてちょっと、総論を聞かせてください。
はい。こんにちは。浦和研究所の主幹の稲造です。私が思うんですけども、まあ、戦後からね、安保闘争等を経てですね、40、50年経った今ですね、彼らのあの活動、もう今大多数のですね、まあ、いわゆる団塊の世代と言われる方々が経験したあの安保闘争のあの時代を経たせいでですね、今やっぱりちょっと私はですね、この国がこう、酒がかっているんじゃないかと思ってるわけです。
ちょ、いいですか？酒がかってるってことですか？
例えばですね、戦中の日本を振り返った時にですね、まあいろいろと、近隣で言ったら中国とか、そういったところのですね、
うん、
問題をこう、提起した時に、
うん、
どうしてもこう、日本が悪であるというですね、
うん、
観念にこう、持っていくと。
まあそういうことなんですよね。もう、続けて聞きたい。結局ですね、大学生とか、学生が中心だったわけです。結局はね、戦争を知らない世代が、学生の中心だった。この辺についてはね、どういうか。
まあ、私は、まあ、右派代表ということで、もあるんですけれども、彼らは本当に左派の人たち、今、団塊の世代を迎えた人たちは、当時、若い頃にですね、本当に考えて、左派運動をしていたのか、まあ、わかりやすく言えばですね、本当に共産主義というものが、理想を掲げる、本当にパラダイス、の指標だったのかを考えて運動していたのかという、私から言うと、まあ、無責任。
今の言葉にちょっと意外ある。無責任とはなんだ、無責任とは。それでは、君たちに問いたい。右派をなぜ2回繰り返す。右派とは何だ。そこに自己批判と総括は何だよ。
ちょ、森さんね、もう、あんた死んでるんだから、ね。あんまり盛り上がらないようにね。今、文学研究所で言ってるんだよ。まあ、右と左のね、話は分かったんでね。次はね、ちょっと、当時ね、鎮圧に当たって警察側にちょっと聞いてみたんだけどね。大門啓生さん。あんたどう思う？
あの、ちょこりでもってこい。リー俺のことは分か
る。あんたね。言ってることちょっと分からない。じゃあ、警視庁、特命係に、杉下さん。
うるさいから。
あの、格の人物だから。杉下さん。あなたちょっと聞きたい。あなた聞きたい。その、今の意見でどう思う？
私はですね、いいですか喋って。まあ、どうでもいいことなんですけどもね、藤岡弘さんそこいらっしゃるんですけど、私はコーヒーは好みませんので、紅茶をいただけませんかね。それからもう一つ、森さんでしたかね。森さん鼻毛出てますよ。
あれ、杉さん、私の質問にね答えになってない。全然答えになってない。じゃあしょうがないからね。じゃあミスタータイガースの掛布さんの目から見てね、こういうナショナリズムってどう思います？
ですね、掛布ですけどもね、ナショナリズムというと難しいですけれども。やっぱり右と左によってですね、やっぱりこう、打率が違ってくるわけですね。
おい、
一郎君もですね、
右だったんですから。総括しろ、総括。総括意味もわかんないのか。総括は意味も。
じゃあもう最後ちょっと、大島監督。まあ、もう、どうもいいや。最後、じゃ藤岡さんちょっとまとめてもらっていいかな、藤岡さん。
いや、そこの杉下君だったかな。
おいお前たち、ボディを透明にすればいいんだよ。そんな奴らはボディを
ハイテンション、ハイテンション
、いいですね、
アイディアだと思うんだよね。ハイテンション、ハイテンション。
あと喋ってない、なんかそこの坊主の人いるけど、誰だっけね、あ、村田さんっていうのかな。あんた誰。
いや、また今日のバレはバカばっかりなんだよ。あのね、唯一またまたね、日本ウハウハ研究所のあの稲造さん、これ、今の話を聞いて、ちょっとまとめてください。
あのね、てめえらね、今日の議題分かってんだよ。ね、前ナショナリズムの問題なのになんでね、さっきから紅茶とかよ。
ハイテンション。
バカの。
ハイテンション。
お前黙れよ、お前。
一郎くんはですね、
かけふさん、
いや、
かけふさんね、俺ファンだけど、黙って、
いや、この番組面白いね。
バカ野郎、まったくね、なんだろう、俺なんでこん
な、もう、あなた、うるさい、うるさい、うるさい、ごめんなさい、稲田さん、もう一回、ちょっと
しゃべって。はい、ですね、ちょっと落ち着いて話しますが、
みんな黙ってて。
ですね、
しゃべったら殺すから。
ですね、やっぱり思うんですけども、はい、こんな人たちが育つわけですよ。
ああ、こういうこと
ね。光がバッコするとですね。
だ、ほんと殺すよ。ああ、何か死んでる。あ、まあ、稲田さん。
はい。まあ、ですから、やっぱりこう、本当に日本の国というですね、形を考え、個人個人が考えていく。そのですね、何が大事か。日本人として、日本を存続させていく。この国が、こう日本国民のプロトコルなわけですね、それを
入れぞ。いいか、俺は村田だ。人はな、いつか死ぬんだよ。それは誰もわからない。突然死ぬんだよ。だけどな、人がいつ死ぬかわかるやつがいるんだよ。それが俺なんだよ。わかるか、稲造。
村田さん、
わかるか、わかる。でも、うるさい。
村田さん、
殺すぞ。
殺しの話じゃないんですよね。村田さんにちょっと言いたいんですよ。
はい、
なんでね、あなた今日呼ばれたの。
アマゾンゴールドよろしくお願いします。アマゾン高級魚が1000万安い。あなたうるさいから、万全いいから、ちゃんと CM 流してから、
まあ、私のですね、所感としてはやはりこういう人たちが生まれて落ちてしまったと、
なるほど、
いうのがこのやっぱり日本戦後のですね、
なるほど、
やっぱり間違いではないかと、
なるほど、まあ、だらくしきってるいうことなんですね。
そうです。
ちょっと待ってくださいよ。じゃあ段階の説明をしよう。じゃあ、もう死んでしまった人たちはどうなの。
誰かが呼んだんじゃないですか。
なんでここにいるの。
いや、やっぱり。
それは十編者さんに聞か
ない。そうです。
じゃあちょっと司会の十編者さん一回お返します。
はい。それでは一旦十編者一句に、がお届けいたします。ここからはですね、今日、観覧に来てくださって、いらっしゃいます、リスナーの皆様、からですね、一つ二つ、質問を、今日のパネラー陣に向かってですね、質問をさせていただきたいと思います。まずはですね、こちらの男性の方、勅使河原権蔵さんですかね、38歳の方です。どうぞ。
はい。稲造さんにお伺いしたいんですけど、
はいはいはい、
はい、今日の
どうぞ、
はい、何でしょうか、今日のですねパネラーの方、どのようにお感じになってますか
ということでございますが、そちらのまず双葉総一郎さんから、どうぞお聞きください。
それじゃね、ウハウハ研究所の稲造さん、
はいはい、
今日のパネラーの味を見てね、どう思うかということなんですけどもね、
どういう実践でね、どういう基準でまあ、選ばれたか、でしかもこのテーマで全くね、まともに喋れる人がいないというところじゃないかと。
なるほど。あなたはね、この番組のね、元の番組のテレビ局の名前知ってるかな。
テレビ朝日じゃないですかね。
だったら差しなさいよ。
ああ、そうか、
そういうことです
。ああ、そうですね。
じゃあ次、十平さん。
はい、十編者です。それではですね、二つ目の質問に参りたいと思います。こちらはですね、北海道からお越しの、ドサンコ八太郎さん、58歳の方から、質問です。どうぞ。
あ、ちょっとね、森さんに少し尋ねたいんだがね。
大丈夫ですか、なんか変な薬にされてませんか。
ちょっと小麦粉をちょっとね。
あ、小麦粉売ってる。あ、どうぞどうぞ、ご質問どうぞ。
いや、はい、いいのかい、本当に。
はい、森さんに質問ということですね。はい、どうぞ。
ちょっとあれだっけ、はい、森さんの同志の、
はい、
永田さんですか。
あ、はいはい。
あの人とあんたね、何かやったの、やったんでしょ。
双葉宗一郎さん、あえて復唱はいたしません。どうぞ、聞いてください。
わかりました。えっとね、そうだよね、もう死んでる森ちゃんね。同志の、中田さんがいたね。どういう関係だったの？
我々の関係について、文句がある奴は、まず自己批判から始めるべきだ。我々は、革命的観点から言って、二人が一緒になることが好ましい。
バカかよ。
というふうに考えたわけで。
なるほど。
決して、ベースから逃げ出したわけではない。自己批判はしない。お前らは自己批判しろ。そして総括する。総括は気絶するまで腹を殴れ。わかった。
あとね、よくわかんないんだけどね、まあ、要するにですね、関係はあったということですね。じゃあ十平さんどうぞ。
はい、ありがとうございました。ということで、前半のテーマをここで、終了いたしたいと思います。番組は引き続き続きます。
熱帯魚のことならアマゾンゴールド。室内魚から高級魚まで全てご用意しています。店内はまるで水族館。ハイテンション。冷たい熱帯魚から熱い熱帯魚まで何でもご用意。アマゾンの高級魚はなんと1000万円で手に入っちゃう。シャモト、聞いてるか。
アマゾンゴールド。
はい、それでは二つ目の質問に参りたいと思います。十返者一句です。二つ目はですね、先ほど1960年代から70年代ということで学生運動がありました。まあ様々な問題があったんですけれども、まあその中で一つそのキーワードとして安保、安全保障条約というものがございました。まあ児童継続ということで、まあ当時の時の首相佐藤首相の訪米問題、いろんな問題がございました。でこの問題につきましてはですね、つい昨年安保関連法案の改正ということで、やはり現在の若者たちがシールズをはじめとして、まあ、反対運動が巻き起こりました。まあ、この辺の運動行動について、議論をお願いしたいと思います。それでは双葉宗一郎さん、お願いいたします。
はい、そういうことで、今度はね、50年前40年前じゃなくてね、現代ということでございまして、昨年ね、安保関連法案ね、改正されまして、可決されました。それに向かってですね、まあ野党の方はですね、対抗案もないままだったんですけれども、学生たちがですね、シールズをはじめとして反対運動をラップに乗っけて、反対運動はあんまり、かっこよくなかったですけどね、そういうのをやってました。まあその辺の今の学生のね、動きについて、どう思うか。まずね、日本ウハウハ研究所のね、稲造さん。どう思いますか。
やはりですね、私が思うのはですね、はい、若い方たちがいわゆる政治を考えるというところは、うん、とても観点的な入り方としては良かったと思うんです。
あ、
なるほ
ど。若い人の、はい、政治離れが、問題になったんです。まずそれが良かったと、
はい、しかしですね、はい、彼らの手法がやはりですね、うん、私はちょっと問題があるというか、うん、分かりやすく私が今ちょっと思ったところを言いますと、うん、まあ、彼らはですね、うん、全くその本来の意味の国防というもの、日本を守るという、うん、そう、日本を大切に思うというところをですね、うん、まあ、まるで日本共産党ですとか、うん、社民党ですとか、うん、民主党、ああいうところに乗せられてしまって、
ね、ああ今ね、いい言葉出た、うん、国防という言葉でね、うん、この国防という観点からね、いろいろ考えてほしいんだけども、今日は警察からね、2人来てるんでね、ちょっとそちらにもちょっと聞いてみようと思う。いいですかね。まずね、大門圭介さん、国防という意味でね、まあ、昔と今とね、警察のこう役割っていうのがね、だいぶ変わってきてると思うんですけどもね、どうですか。
アゴ、ジョルダモトコイ。アゴ、アゴ、リギー、ゲン、ハト。
この方は動物園の飼育係ですかね。ちょっと違う。で、杉下右京さん、特命係の方から最近活躍させましたね、どうですかね。
そうですね、最近はですね、昔のようなですね、粗暴な犯罪から、だいぶ知能犯が増えてまいりました。そこで私のようなですね、東大卒の天才のですね、頭脳を持った刑事が、必要なわけです。向かいに座っていらっしゃるですね、叫んでいらっしゃる武闘派の大門さんとかなんとかいう方、その方が活躍する時代はもうとっくに終わったというふうに言えるんじゃないかと思います。それからもう一つ、私の紅茶まだですか。
ありがとうございます。まあ、久しぶりにまともな意見だったんですね。まあ、それでね、あの、シリーズ、右と左っていうのがあるんだけどもね、まあ、いろんな手法があると。国防にはいろんな手法があると。ということでね、あの、ミスタータイガースのね、あの、かけさんにちょっと聞いてみて。あのね、あなたのね、国防についてどう考える?今年あの、あなたは阪神の二軍監督になられたけどもね、まあ、スポーツの観点からでもいいですよ。まあ、そういうのもね、ちょっとね、見ていただ
く。あのですね、久しぶりに喋らせてもらってるんですけどもね、やはりですね、イチローくんのですね、成功はですね、普通のバッティングじゃダメだったわけですね。
おい、見ても
らう!で、昔のようなですね、やはり
自己批判を求めたい!総括しろよ、総括!意味もわかんないのか!総括の意味も!
もう、あなたにうるさい、うるさい。うるさい。ごめんなさい。
今を見ていただくと、やはり、ダルビッシュ君ですとか、やはり、大谷君ですとか、イチロー君もそうなんですけども、やはり、手足が長くてですね、走攻守、守れる。こういう人が大事なんですね。ですからですね、これからの日本を支えていく人たちはですね、一つのことができてるだけが、わけではダメだ、ということを私は申し上げたい。
ほう、かけさん。ああ、珍しく真面目なこと言いましたね。確かにそういうことですね。国防っていうものは警察だけではいけない。かといって自衛隊に任せてもいけない。やはり国民全体の問題であるというふうにおっしゃっておられる。
本当かよ。
まあ、それについて左の代表のね、あの、森さんどう思う?
我々は革命的観点から、そういう思想は一切受け付けない。安保は敵だ。そう方を求める。
じゃあね、あなたね。なんで獄中でね、1年後に、ね、自殺したの?
自殺したよな、おい。
なんで自殺したの?
自殺したな、おい。
相手の永田さんは生きてるよ。なんで自殺したの?
それは、私の行った1年間考えると、反省の思いでいっぱいです。私の飛躍のために、初めて訪れた革命的試練です。これを乗り越えねば、人間としてやっていけない。
そういうことを杉下さんはどう思いますか?
そうですね。やはり反省することも一つ大事ですね。しかし、一つだけ言わせてください。自殺という手段はいかがなものですかね。やはり生きて反省していただきたかったですね。
アゴ!戦車持ってこい!大砲持ってこい!
あ、ちょ、ダイヤマンさん。あんたキャノンを撃ってダメだよ。あれ、森さん飛んでっちゃったじゃないの。森さん一回死んでるんだから、本当に2回も殺しちゃダメだよ。ダイモンさんお願いしますよ。
2回も殺し
ちゃダメだよ。あそこダメなくなっちゃった。まあ、ちょっと、まあ、しょうがないですね。じゃあ、十平さん、お願いします。お返しします。
はい、森さんの方がちょっと、どっか飛んでいかれたみたいなんですけれども、まあ、引き続き7名で何もなかったかのように進めていきたいと思います。それではですね、3問目、最後のお題になります。そういった、活動も含めましてですね、今後、私たちの未来の世代、に残していくために日本人の心、日本の心、ナショナリズムですね。これは一体どういう方向性に持っていくべきなのか、やはりどういうふうなことを次世代に残していくべきなのか。まあいろんな後戦後70年、いろんなことがありましたけれども、まあ後世に伝えていく意味でどういうふうに皆さんお考えなのか、このあたりについて議論をお願いしたいと思います。それでは二部さんどうぞ。
はい、ということでございますね。まあ、実は、これ大事なことですね。先ほど、ちょっとね、井上さんがいい言葉出た。国防ということ。うん。やっぱりね、この、気だくさい匂いがね、こう、やっぱりずっとこうしている。それはもう、50年前も今も変わらない。まあ、今後も当然、こう、出てくるだろうと。まあ、そういった中でね、こう、日本人は日本人として、どういうふうな立場を取っていけばいいか。これがナショナリズムになると思う。これをね、上幅研究所のね、井上さんに聞きたい。どう思います？
やはりですね、うん、今こそですね、うん、まあ、左派の跋扈していた時代に忘れ去られようとしている日本の心、大和心ですとかですね、そういった大事な、和の心を大事にしつつですね、我が国を、大事にするということ、いわゆるですね、簡単に言いますと、国防、国を守るということとかですね、人を守る、あと大事に、日本の形を大事に残していくということはですね、やはり私はとてもですね、それは戦争を、行おうとしていることではなくですね、
うん、
国をこう存続させていくという形として、
なるほど、
大事だと
思います。まあ、今ね、またいいことが出た。国を守る。まあね、これについてね、ちょっとね、最後ね、ちょっと話を聞いていきたいね。まずね、藤岡弘さん、さっきちょっと喋ってないけども、国を守る。国を守るということはどういうふうにお考えか。 まず藤岡さんからお願いします。
いや、ついコーヒーが欲しいんだね。いや、皆さんの言葉にね、ずいぶんね、感銘を受けてたんですけどね。
コーヒー飲みながらね。
やっぱりね、国を守るということはね、やっぱり大和魂。まあ、僕はね、武士道を始めてきてね、剣道、弓道、まあいろんなものをね、まあ、極めてきたんだけれども、やっぱりね、共通している心はね、ところがね、やっぱりね、日本人の心。やっぱりね、難しいことはいいんだよ。うん、と思うんですね。やっぱりね、こう、日本に生まれてきてよかった。こう思えるね、やっぱりね、国であり続けたい。そのためにはね、やっぱりね、こう、国を守っていかなきゃいけないと、僕は思う。この番組面白いね。森くんの右でそこ片付けといて。
ありがとう、ありがとうございました。続きまして、まぁ、あ、ちょっと、かさになりますけども、上浜研究所、稲造さん。国を守る。こういうことについてどう思いますか。
やはりですね、我々日本人一人一人が、うん、この国がないと我々日本人が生きていけない、うん、でなおかつ家族を持っていって、うん、我々のですね、子供たちの世代に連綿と続いていく、うん、そのやっぱりですね、考え方の根底にはですね、やはり国をやはりですね、国をこうやっぱり取捨選択して考えて守っていかなきゃいけないっていうリアリズムをですね、うん、私はこれから日本人に求めていきたいと
思います。まあ、つまりその家族で、まあ、国を守るということは人を守る、人を守るということはやっぱり家族でこう脈々とこう伝えていかなければならない、こういうふうにはお考え
で。そうですね。
じゃあ次はね、佐賀代表の森左手片付けてね、左手。あと右足残ってる、右足
死んでるからね。
じゃあ、次はね、大島渚監督、国を守ることはどうだ。バカ野郎、一回死んでるからこんなもんでしょうね。次はね、大門圭介さん、戦車に乗って帰られましたね。じゃあ、杉下右京さん。あ、すいません。杉下右京さん、国を守る、警察代表として、大門さんはもう風にも使いもなりませんから。杉下さん、お願いします。
そうですね。やはり、稲造さんがおっしゃった通りですね。国を守るということは、やはり、人を守ること。国民を守ること。私たちの使命は、国民の安全の生活を守ることです。そのために動いています。それからもう一つ。でも、相棒15、秋から始まります。よろしく。
番宣はいいから、番宣はいいから。あまりまだまだこと言わない。じゃあ次ね、掛布さん。掛布さんお願いします。
掛布です。国を守るということはですね、やはり日本人選手のメジャー流出を防ぐということも一番肝要ではないかと思うんですね。ただ一方で、大谷君のようなですね、球界の宝、これはやはり全世界に通じるぞというアピールもですね、同時に必要。
野球の話もいいから、野球の話いいから。うん、ありがとうございます。最後にそこの坊主、村田さん、しゃべってちょうだい。
ハイテンション、ハイテンション。
わけのわからないこと言われたな。ボディを透明にする。お前誰、シャボド、シャボド、シャボド大丈夫です。やめ、シャボド、シャボド、やめろ、シャボド、
あなた誰ですか。そんなこと刺すんだったら、よそでやってください。ということでね、何が何だか分かりませんけどね。まあ、国を守るということはね、大切なことだと、いうことは分かりましたね。それでは、コマーシャル。10ページ、そこの坊主の、死体片付けとき。
肉は魚の餌に、骨は醤油をかけてまして、ボディは透明になるんです。シャモト刺すのやめろ。
アマゾンゴールド。
さあ、というわけでございまして、本日の討論いかがだったでしょうか。10編者1句でございます。本日はですね、ちょっと予期せぬことでございましてですね、二人死傷者を出してしまいましたが、つつがなく終了して楽しんでいただけたかと思います。次回のですね、朝までバカラジオはですね、最近こう国際的にですね、やけにこう戦火が拡大しております。中でも IS 国を含めましてですね、テロリズム、それから、戦争といったもので、ちょっと軍事問題も大変重要な課題ではないかと思います。来月はですね、これの問題について、考えていきたいと思います。二葉総一郎さん、今日は総括としてどうでしたか？
あのね、今日はね、パネラーがちょっとまずかったね。唯一まともだった稲造さん、今日のまとめどうだね。
やっぱりテレビ局がテレビ局かなと。
もうこれ以上は言わないでしょ。というわけでね、10ページでお返しします。
はい、ということでございましてですね、朝までバカラジオ、今週はこの辺にしたいと思います。それではまた次回。さようなら。さあ、というわけでございまして、皆さんは、こんばんちは、ふたば太郎です。今頃言うなよ。
はい、こんばんは、稲造です。
まあ、最初の試みということでね。
そうね。
朝までバカラジオ。
いや、楽しかったよ。
ふたば太郎の、憑依度の、はい、まあ、集大成ということでお送りしましたけれども、うん、プロトタイプということで。
どうやった？
ね、正直ね、うん、疲れました。
まあ、疲れた、
ね。で、あと、これからの編集がね、はい、ちょっと頭痛いですね。はい、変な CM まで撮っちゃいましたんで。
はい、まあ、稲造はね、もう一人か二人、とかぐらいだからさ、一般人と稲造だけだから。
いや、でもね、このね、企画はね、うん、稲造のね、もう真面目な意見がないとね、もうはっきり言って、あとバカばっかりだから。もうどうしようもないんだよね。うん。うん、ということもあってね。はい、まあ、この企画を成立させるためにはということで、うん、まあ、やるんですけども。まあ、これをちょっとまあ、ベースとして、うん、まあ、編集をして、まあ、聞いてみて、面白ければ、うん、第2弾。
そうですね。やろうかな。
やっていきたいなと思いますけれども、はい、まあ、バネラジオはあんま変わらないと思いますからね。展開も変わらないような気がしますけどね。まあ、展開は、あ、来たな。っていうことで、
うん、
まあ、ちょっとこれはお約束にしてもいいかなって思ってるぐらいなんですけどもね。うん、というわけでございまして。まあ、次節はね、7月入り、暑いね！
暑いですよ。
本当にね、うん、今年はね、ラニーニャ全開ですよ。
そうね。
もうね、大体だったらですね、こう7月上旬っていうのは、こう、九州北部地方。
風がないよね。
うん。大体大雨が、うん、降る時期なんですけれども、そうそう、もうね、最高気温35度超え。
うん。
あ、もう、猛暑日ですよ。
本当だよ。
はい。うん、が続いております。本当ね、ブログにも書いておりますけど、皆さん本当熱中症、うん、気をつけてくださいね。
はい、
こまめな水分補給と塩分ミネラル補給。
う
ん、
そうそう、
これはもう欠かせずにやってください。多分これが上がる頃は多分7月20日、まあ海の日前後になると思うんで、うん、まあ暑いと思います。今年の夏はこれで終わりません。多分ね、10月ぐらいまで暑いですよ。はい、もうね、我々も覚悟してね、
はい、
収録を進めていきたいと思いますけれども、
はい、
まあ、体力を温存しながら、うん、頑張っていきたいと思って
ますけど、ね。まあ、皆さんね、少しでも、こいつらバカで面白いなって思ってくれ、いただくと嬉しいね。
はい。というわけでございまして、まあ、新企画一発終わりました。
そうですね。
犬鳴き峠と十三仏はいつ行くんだいって話もありますけどね。
いや、まあ行きますけどね。
暑いんで気が向いたら行きます。はい、場合によっては冬場になるかもしれません。はい、その辺はご容赦いただきたいなと思いますけれども、うん、はい、というわけでございまして、はい、まあ今日は長かったんでこの辺で締めようかな、
うん、
おはこんばんちょばからいきなりエンディングということになりますけれども、
ね、うん、
皆さん本当に体に気をつけて、
はい、
この夏を乗り切っていきましょう。
夏風に気をつけてください。
あ、もう二股の間で
気味です
。
ね、
もうダメだ、
はい、お疲れ様。ありがとう、
うん、
面白かったですよ。
さあ、どういう仕上がりになってるか楽しみにということでございまして、はい、はい、本日のお相手は二葉太郎と、
はい、稲造でした。
それではまた次回、
はい、さようなら。